皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
ホネストでございます。
はい、2019年3月20日、第348回の配信でございます。
はい、
ですね、まあ、最近ね、ちょうどこの配信日の前の週ぐらいですかね、ピエール・タキさんが、なんか逮捕されたとかっていう。
今日やらないよね、大丈夫ですよね。
はい、
トピックやらないよね。
あ、ないやってない
ね。
や
らないよね。
いや、もうそれは確認して、
やらないです。
話をしてるんで。
そうね、その話題あったね。それにしとけばよかったな。
あれは
すごいくだらない話になっちゃった、
はい。まあね、いやいや、まあそこは、ネタはね、別にいいんですけども。あれ、深夜ぐらいになんか、ツイッターかなんかで見てたら、ダダーっとこう、ね、僕の場合は、ツイッターが騒がしくなってきて、おやおや。
そうだ、ね、僕も、ちょうどその、オンタイムで呟いた気がする。
ああ。
うん。深夜、12時2分とかだったもんね。確かね。
ああ、そんなもんでしたっけ。
うん。
いやー、なんか、個人的にはあんまり、そこまでね、大好きとかそういうわけじゃないんだけど。
あ、はいはい。
なんかね、こう、なんかね、ちょっとショックがあるなっていう。
まあでも、ネームバリュー的に中井貴一とかさ、うん、我々がこう、よく出してる、
うん。
ランクの人ですよね、どちらか
という
と。
そうですね。
まあね、いろいろ出てる作品もあるし、今、うん、あれでしょ？その吹き替えとかも全部なんか切り替えなきゃいけないみたいなことになってるでしょ？う
ん、まあそれはなんかいろいろね、議論を呼んでますけどね、そこまで、
うん。そこまでする必要あんのかどうかっていう話ね。
はい。
その話すればよかったな、
確かに盛り上がりそうです、ね。
すげえ盛り上がるな、それだと。
まああの、あれですね、関東圏でどこまで見れるかわかんないですけど、静岡だとこの人は深夜にバラエティ番組持ってってですね、
あ、なんか、うん、聞いたというか、ツイッターで見たわ。
ええ
ー。ションナイ TV だっけ？
あ、そうそう、ピエール滝のションナイ TV っていう、深夜0時ぐらいから毎週木曜日に30分ぐらいやってるバラエティ番組が。
聞いてたんですか、じゃあ。
はい？聞いてた。
聞いてたんですか、じゃあ、その。
あ、見てた？
あ、見てたってこと？見てました
。あ、僕ね、いや、最近はあんま見てなかったんですけど、一時期結構見てる時があって。あ、
じゃあ結構ドンピシャ、ドンピシャって言ったらあれですけど。
うん。
びっくりですね。
まあびっくりですね。本当に。あ、この人、ピエールさん自体が静岡出身なんでね。こう地元で。
あ、そうなのね。
はい、そうなんですよ。
だから、ちょっと僕申し訳ないですけど、あんまりこの人、うん、顔を見て、うん、あーなんか見たことあるくらいの。
え、マジで？
あ、そうですか。
本当。
あ、そう。
そう。で、後から出演作品を聞いて、あ、確かに、結構出てる人だわっていう、後から。うん、後から来た感じっていうか。
僕のイメージはもう完全にオラフ、アナと雪の女王のオラフだったし、昔で言うと水獣の、キャラクターの声出してたんでね。
うん。まあ、あれですよね、もともとは電気グループっていう。
うん、もともと電気グループのね、はい、まあ、ボーカルというか。
俳優としてやる前はそう音楽活動を中心にやってる。
うん、まあ、今
は
中心にやってますけど。音楽の人ですよね。
うん、まあ、なんか、そう見えなかったところも結構あるんでね、そういう、なんていうのか、裏で、そういう。
でも、結構ミュージシャンって、毎年誰かいますよね、
うん、
そこそこの、大物が。
うん、
なおかつ、まあ、覚醒剤じゃなくて、コカインとかタイマーって割とこう、まあ、覚醒剤に比べると少し軽いので、
うん、
まあ、いますよね。で、まあ、ミュージシャンはどっちかっていうと、覚醒剤の方で出てきて、
うん、
一瞬消えていくっていう。
うん。
なんかそんなニュースは年に一回くらいのペースで見てる気がしますけど。
うん。
この人はそれプラス NHK とかのね。
うん。
大河でしたかね。出たりとかしてるから。
うん、まあ大河、伊達天に今出てたからね。
はい。
そう、ね。
だからその辺の、現役としてのインパクトがすごく出ちゃってて、うん、今対応に皆さん追われてるわけですよね。
うん。
今年の紅白も内定 だったのを、ね、取り消した。
なんか早いなと思って。
結構、今年始まって早々じゃねえかっていう。
そうなんですよ。う
ん、でもまあ、ね、NHK とディズニーはやっぱり大きいんじゃない、
うん
うん、
そうね、そこは多分、
そんな感じするけどね、
すごいでかいと思いますし。まあ実はさっき冒頭でね、ちょっと言った静岡の深夜番組も実は、なんかニュース見てみたら、4月からゴールデンに昇格する直前にもうこのニュースが出てきたっていう話でね。
これじゃあ、うん、一種その、なんでしょう、これを握ってた人というか、
うん、
その検察当局わかんないですが、
うん、
逮捕に踏み切るタイミングを見計らった感じはあるんですかね。
まあそうかもしんないですね。
4月になって以降だとよりやばいから、
うん、
今しかないみたいな。
まあまあまあ、どうな、そんなこと考えてんのかね。
わ、よく、どこまで考えてるの、ね、
っていうのは、う
ん、
そのルートをこう、泳がせるってよく言うじゃないですか。
うん、
まあね。
うん。で、対してこう、ルートが分かってないのに逮捕しても、トカゲの尻尾切りになってしまうので、うん、
まあまあ、まあ、
しっかりと組織を上げた上で逮捕するっていうのがおそらく、
そう。
やりたいことだと思うんですけど、
うん。うん。
いやでもね、ちょっとね、絶妙なタイミングだなって思ったのがもう一個あって、まあ4月のそのゴールデンみたいな話もあるんですけど、
うんうんうん、
そのやってたバラエティ番組って、静岡朝日テレビっていうところのアナウン女性アナウンサーと一緒にコンビでやってるんですよ。で、その女性アナウンサーが、今年の1月だったからなんか結婚式やったんですよね。
ほう。
で、長年お世話になってるからって言ってピエール滝さんも招かれてるんですけど、
はいはい、
その結婚式が終わってからっていうタイミングだったりとか。
それはでも関係ないんじゃない？
関係ない
から。後でも辛いよね、その。
いや、まあそうなんだけど。いや、どっちにしろ、なんか、どういうね、判断基準でやってんのかなっていうのは確かに気になるところ
です。まあまあね、警察がどういうタイミングで、うん、いやいや、そこまで空気読んであげる必要ないけどね。
ないない。
まあまあ、その、そ
ういうやってるわけだから。
うん、
まあそこまで配慮をする必要が警察本の方にあるのかどうかって、まあそれはもう、情状酌量じゃないけど、
うん、
まあなんか、まあとはいえ、影響力大きいよね。これはさすがにちょっと待ってあげるか、みたいなところあったかもしれないけどね。
うんうん、まあまあちょっと。
捕まえる側としてはもう、もう早く捕まえたわけ
だからさ。まあなんか。違法だけど、
うん。
うん
まあ、国のによってはもしかすると、ギリギリ合法だったり、
あまあまあ、
所持だけでは OK とか。
そうだね。
他にもね、うん、合法のところもありますから。と、うん、はいえ、まあ日本では違法ですからね。
そうなんですよ。だからその、まあ、なんかこう、やっちゃった犯罪のさ、重さがさ、こう、すごい微妙なラインじゃない？
まあ。
もちろん NG なんだけれども、うん、他人に何かやったってことでもないって話で、割とその、まあそ出演ドラマとか、まあね、はい、うん。場合によってはこの人が出てたゲームソフトを延期したりとかしてるんで、
う
ん、
まあね。
それ、同じ作品に出てるキムタクからすると、ちょ待てよっていう、形になって
く
る。
入れてきたな
ぁ、ものまね。完全もう深夜の笑いのネタになっちゃってるんですけど。
いや、でも、キングダムハーツは、なんかアップデートで声優変えるんでしょ？
あ、ね、あ、もう出ちゃったのはしょうがないから。う
ん、だってつい最近出たばっかりだからね。
途中から変えていくと、うん。なるほどね。
だから、まあ別に、その、キムタクのやつも見計らったわけではないんだろうなとは思うしね。うん、まあだから難しいよね。
まあ東京五輪に向けてね、こういうのを取り締まっていこうみたいなのは、なんか前々からあったみたいなんでね。ま
あ、
ま
あある
んだ
けど、うん。女こと言ったらだって、普通に最近、銃の事件多くないですか、日本。
あ、多いですか？
日本で？
法とかさ。
あ、ごめん。あ、そう。あ、それはね、あんまり実感なかった。
あ、ほんと？
この前。ニュージーランドであった。
あ、ニュージーランドもそうだけど、うん、この前なんか、歌舞伎町かどっかで発砲されて撃たれてた。
あ、それあったね、なんか。あったあった。
で、普通にまあ北九州とかではもう、ほぼ日常茶飯事。
まあ北九州はそういうイメージ。
闇の人たちですからね、どっちかって
。いや、うん、でもさ、それも言ってみれば、その、持ってるだけで犯罪なら日本で、
うん、
まあそれも国によっては持って OK な国もあるわけじゃない。
うん、
まあだから、でも銃はさ、もうみんなが悪だと思ってるわけじゃん、
うん、
はい。
日本で。持ってただけで、ああ、あの人、いやアメリカで OK だけどやっぱり日本では悪だよねって思ってる人がいる一方、そのコカインになる、なった途端に、なんかみんな、そのビエールさんのことが好きな人たちがいっぱいいるからさ、 いやでもコカインは他の国では OK なところもあるんだよみたいに擁護をし始めるのはなんか違うのかなと僕は思うけどね。
まあまあ、それはね、日本の法律としても NG なものに変わりはないからね。
まあそうそうそう。うん、だからか。
それはもう、それ言ってる人の民度がね、低いと思いますけどね。うん、単純に。
あ、民度の話。
ああ、今はこう言うみたいな。都合よくね。
はい、まあ、ね、そうそう。だから都合よく言うのはなんか違うのかな。でも、まあまあ、僕は別にピエール滝さんのことを深く知る人でもないですし、交流があったわけでも何でもないんですけど、
うん、
まあ芸能人の方とかね、あの人はまあ別に普通にいい人でしたよ、みたいな人も。まあそれは別にいい人だったんだろうなと思うしね。
まあそりゃそう。まあ
それはいいんだろうけど、そのいい人がコカインをやったっていう。
ただただ一緒に共演した人たちが気の毒ですよ。だって何も関係ないのにさ、一緒にドラマ出た人まで、なんとなくその人見た瞬間、あ、なんかコカインの件で、みたいに、勝手にこう染み当たっちゃうんですよね。その時犯罪に巻き込まれちゃったってだけで。
まあね、同じ空間にいて出てたっていうだけなんだけどね。
例えば電気グループの他のメンバーもさ、
うん
まあね、
この件で他にもやってんじゃないかってさ、その当時。
まあそれは疑われる可能性はあるよ、ね、
っていう、そうそう、
うん。
その辺がすごくこう理不尽だなっていうか、もうそのどうにもできないんですよ、その疑惑って。うん、疑われたら。
まあ、結局その辺はね、考える側だからね。うん。はい。
まあでも、そこは警察がしっかりやってくれるんじゃないですか、日本の警察は優秀ですから。
まあ、そうだね、その辺を暴いていくのは結構、なんちゅうの、鋭くやっていくみたいですからね。
うん
はい、
いいことですね。
うん、
有名だろうとなんだろうと泳がせず、しっかりとやるべき時にね、うん、しっかり捕まえていくっていうので、
うん、まあそうい
いと思います。
うん。うん。はい。まあそんなところ
で、ね。これで一本いけたな。
はい。
いけるね、これ。
誰か俺ネタ投下する
かな。お便りとかもすべて無視して、これで
1時間くらい。いけたな、これ。
喋、うん、れちゃうけど。
これにする今日。この後話す話、すっごいくだらない話になっちゃうけど、まあ。
でも、お便りはやりたい。
うん、そう、
ね。まあお便りはやる。
じゃあ、実際の中身はホネストに任せるとして、一旦 お便り行きましょう。
お便り挟んでおきましょう。
はい、行きましょう。
はい。
はい。
じゃあ、一名の方から、ちょっと一週間くらい飛んで、お便りいただいてたのを、ちょっとまだ読み切れてないので、二、うん、通重なっちゃうんですが、紹介させていただきます。うん、
はい。
お名前、将棋のカブさん。はい。前回くらいに前澤社長の件で一回お便りいただいてた方からね、うん、いただいてますと。まず一通目ですが、オンラインサロンの会について、いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組内での、価格を決めることについての話でお便りさせていただいていただきます。
はい。
これあれですね、ホネストさんがなんか動画の撮るとか、あと僕がその、
編集するみたいな、ね。
そうそう、ニコニコ動画で見てた人の楽譜の。う
ん、ああ、楽譜が高すぎるんじゃねえかもね。
はい。はい。の件でいただいてます、
はい。
はい。私も趣味でホームページ作成。パソコン修理、プログラミング、電気工事、かっこ免許あり、料理などして対価をもらっておりますが、最初はホネストさんのように材料費や部品代くらいしか取らなかったんですが、ここ最近はネットで相場を調べて、それの 80%、2割引きで引き受けていますと、
うん。
これは素人の作業であるための割引というのと、私が積み上げてきた知識や経験、労力に対しての対価というとね、引け目なく請求をしておりますと。
うん。
はい。プロでされている方も最初は素人同然の知識で試行錯誤し、現在のプロとして活躍されているのであり、それで生計を立てていないにしても同等の仕事ができているのであれば、それ相当の対価をいただかなければ、それは価格破壊につながるのではないかとの考えに変わり、いい値段をもらっています。
うん、いいことだと思います。
うん、そうですね。ちょっとホネストさんのあれにも近い部分もね、うん、ありますね。はい。また、安くない価格にしておかないと、どうでもいい、または自分で調べれば何とかなるものも頼んでくるので、そういうどうでもいいことを、排除するために取っているという面もあります。
うん。
うん、また、その価格でもう一度頼まれるのであれば、お互いウィンウィンの関係ですので、長く付き合うためには必要だと思います。
うん。
なるほど。番組内でのニコ生の楽譜の話は、その楽譜に対して納得できる対価ではなかったので、疑問に思われたのでしょう。そこで精査されて、その学生を応援する方は買って、そうでない方は去っていたのだと思います。
うんうん、
その学生にとって、その価格じゃないと続けるのが気分的に難しかったのではないでしょうか。
そうだね。
価格を決めるってなかなか難しいのですが、提供する側が継続できる値段でないと、気分的にも経費的にもダメだと私は思います。 いつもダラダラと書かせ、いつもダラダと書いてしまい申し訳ございません。またお便りさせてもらいます。では失礼しますということです。
はい。
うん。
はい。ありがとうございます。
うん、続けて2つ目いきます？
そうですね。じゃあもう1つ読んで、それから感想を書かせていただきましょう。うんうん、はい。ちょっともう1つ目、ちょっと短いお便りいただいてます。睡眠不足と睡眠負債とても興味深く聞かせていただきました、うん。私は学生の時、睡眠についても興味を持ち、どうにか短くできないものかと食事を変えてみたり、運動を増やしてみたりといろいろしましたが、結局それに時間を取られるので、短くした分起きている時に節約でき、短くした分よりも時間がかかるので、やめてしまいました。
ほう。
そんなことはどうでもいいんですけど、寝る前のフラッシュバックの話、すごく共感します。
はあ、
はい。私は友人の結婚式スピーチで飛んでしまったことを今でもフラッシュバックし、あの時の恥ずかしい思いが蘇ります。
あ、
うん、
お三方皆さん、フラッシュバックがあるとのことで、なんかとっても安心しました。自分だけではないのだと、ありがとうございます。これからも楽しく聞かせていただきます。ということでした。ありがとうございます。はい。最初のね、お便りの方で、
うん、
まあ、これ、ホゼスさんの話とすごく近くて、
そうだね。
やっぱある程度お金取らないと、
うん、
依頼の数が増えちゃって、
そうなんですよ。
そう、まず自分が手に負えなくなってしまう。
うん。
あと、まあ、そこで金額を安くしちゃうと、市場の価格が、もしかすると下がっちゃうっていうか、まあ、そういう、そういう価値なんじゃないか、って思われてしまうと、
うん。
その辺のね、複数の理由から、まあ、妥当な金額で請求するっていうのは、大変、僕自身もそれ自身自体も正しいと。
そうだね。
全く否定をする気はないですね。
なんかやっぱり、あれだよね、素人だからって申し訳ない気分があるのはもちろんそうなんだけど、それをすることによって、うん、あの人が5万円で受けてくれたのに、みたいな理由にされちゃうんだよね。その安い人がいるっていうことがね。うんうん、だそういう、その理由にされる側の人に、ならないためにも、ある一定の金額以上にはしてほしいなっていうのは、そう、新規参入してきたとしても、なんか、あまり安めに設定はしてほしくないなと思うね。
うん。まあ、うん、ホデスさんにしても、この方にしても、こう、かなりできる方が、そういうふうにする分には僕はすごいいいと思うんですよ。
うん。
はい。で、楽譜の件も別に、そういった意味では、なんでしょうね。その時は値段が納得できる対価じゃなかったっていうふうにおっしゃってるんですが、うん、まあ、部分的にそうなんですけど、ちょっと違うところもあって、うん、そこだけ補足したいんですけど、
う
ん、やっぱり僕が当時そのニコニコ動画見てた時は、もっとね、近い仲だったと僕は勝手に思っていて、
近い仲
近い仲っていうのは、普通の友達のような仲だと思ってたんですよ。う
ん、その人のこと
を。そうです、そうです。
お
う。っていうのは、ニコニコって、何でしょうね。YouTube とかよりはもう少し近く、その演奏のフィードバックを書いたりとか、
うんうんうん、
そのコメントに対して、投稿者側が自分の、何でしょう、公式の、何でしょう、コメント、その動画自体のコメントを直したりとか、まあ YouTube でもまあ部分的にやられてますけど、
うん、
結構ね、反響っていうか反応が大きかったんですね。再生数が少ない。
わかるわかる。YouTube の配信者、YouTuber と呼ばれる人たちは、もうある意味芸能人化しちゃってるから、
ビジネスライクになってきてるでしょ。
ちょっと遠く感じるんだよね。でもニコニコの時ってもう、なんだろう、アップする人も、閲覧する人も、みんななんか、うちわというか、結構近いところでやってるみたいな雰囲気があったもんね、ずっとね。
比較的、そのデスマス調というよりは、割とタメ口、
うんうんうん、
両方お互いにタメ口だったり。
そうそう、それが心地よいというか、
そうなんですね、
まあそれで許される人たちは、ずっと同じところにいるよみたいな感じの。
そうです。で、うん、僕自身がなんでしょうね、まあお金を取るにしても、
うん、
万人必ず同じ金額で請求するかって言われたら僕は違っていて、例えば家族だったりとか、
うんうん、
会社の、まあその同僚っていうよりは、本当お世話になった人とか、その辺の敷居ってやっぱあるじゃないですか。ある一定のラインみたいな。
うん、
はい。そこでもう、まあ、どの辺で分けんのっていうのはまたちょっと別の課題はあるにしても、
うん、
1000円ねっていうふうに言う人と言わない人って多分いると思ってて、で、そこでこの投稿者の人は、じゃあ1000円ねっていうふうに言われたので、
うん、
ちょっとショックだったんですよ。まあ、例えば、いや、いつもみんな聞いてくれてるから、
うん、
まあ、今回無料で楽譜を配布して、 で、また反響を聞かせてくださいとか、まあ、そういう流れだったらまだしも、急にこう、バーンとね、一律
線を引かれた感じになったってこと
ですか？そうそう、なんか線引かれたな、急に。僕も、え、そんなんだったの？僕との関係ってそんなんだったんですか？みたいな。ちょ、気持ち悪いんですけど、だいぶ。
う
ん、
ああ、でもね、でもそう、なるほどね。そういう話だと僕はやっぱり、そうだね、お金もらっちゃう側の人の方に肩入れしちゃうな。
それでも、めちゃくちゃさ、仲いい人もそうなの？それは。
いや、あのね、そこはすごく議論がもちろんされるところだと思うんだけど、あの、お友達価格ってね、すごい難しいんですよ。お友達価格って俺なんだろうってずっと思ってるのね。で、それは僕がその結婚式の動画を作るときもそうなんだけど、僕と直接、なんだろうな、そのやりとりをしてるというか、もうずっと昔から仲良くて、まあそれこそ、うん、例えばうまうまさんとかね、が、なんか動画の依頼をしてきましたとかだったら、で、しかも僕も、その結婚式に呼ばれてますとかだったら、まあもちろん多分、そんなに金額を乗せないというか、まあまあまあ気持ちくらいでいいよってなると思うんだけど、で、うままさんはその人に対してそれぐらいのことを思ってたのかもしれないけど、僕とかだと実際に会ったことない人とか、で、結婚式のその動画作るときも、あの、知り合いの知り合いから頼まれるときとかあるのよ。で、そうしちゃうと向こうはもちろん僕のこと知ってるし、その知り合いの知り合いだからって結構、あの、なんかいろいろ注文もつけてきて、なんか、じゃあちょっとこれ、友達価格でやってよ、みたいなことを言ってくるんだけど、いやー、申し訳ないけど僕はあなたのこと友達とそんなに思ってないですっていうことがあんの。
まあ、あるでしょ
うね。ある意味、贅沢な悩みでもあるよね。ありがたい悩みでもあるよね。
うん、まあまあ、もちろんありがたい悩みなんだけど、友達価格っていうのは、あの、依頼する側が言っちゃダメな言葉だと思ってるのよ、僕は。
そうですね。どっちかっていうと、うん、まあ、よっぽど自信があったらね、
うん。
わかるけど、例えば、命救ってもらったとかいう、ものすごい例えがあったとして、
そうかね、小学校から仲いい
です。友達じゃないって言われたら、ショックでしかないけど、
うん。
でも、まあ、ちょっと一緒に仕事したくらいで、
う
ん、
そうそうそう。
ね、ね、それで、いや、もう友達だよなっていうふうに、向こうから言われるのはちょっと、
うん。
まあ、それを探ってきて、ワンクッション必要だと思って、それを要求するならね。
うん。
例えば、ホネスさんが、いや、もう暇だから、うん、ぜひやらせてくれよと。スキルアップのためにバンバン作ってんだよっていうテンションかもしれないから。
そうね。
それ一発探りを入れて、どうって聞いて、うん、で、その時に、いやー、みたいなこう顔色を見て、あ、ちょっとこれは、無料で頼むのはちょっと忍びないなっていうふうに思うのか、
うん、
なんかいきなり最初から、もうじゃあ安くやってくれるよねって言ってくるのかは、やっぱちょっと人間のその力が試されてるので。
う
ん、
そうそう。だから、
まあ、その辺の依頼が重なると、やっぱホネストさんもかわいそうだから、そこはしっかり、あの、セーブしておかないと。
そうなのよ。
ホネストさん側がただただ、トローにくれてしまうと。
だから、その、何か物事を誰かに依頼するっていうのは、友達あろうがなかろうが、基本的には金銭が発生するものだと僕は思っているので。
あ、まあ、人の時間を使うわけですからね。
そうそうそう。それが、たとえね、僕が何かうままさんにお願いするって言った時も同じだと思うのよ。それは、もう中学からずっと仲良かったとしてもね。
うん。
そこの中で、だから、依頼する側としては、僕の考えでは、何かお願いしたら、こちらから、あの、じゃあそれいくらになるって、その、値引きをする前提ではなく、単純に、これ普通にお願いしたいんだけど、これいくらになりますかっていうのを聞いて、それを受けた制作者側が、いやいや、そんな、この二人の関係性だったからお金いらないよ、なのか。まあまあ、それ、まあ、本当はかかるんだけど、お友達価格でちょっと安くしておくよ、なのか。ああ、もう、はい、5万円です。なのかの判断は、やっぱり作る側が全部実権を握っていると思ってるから。
うん。
だから、その、さっきのね、うままさんのその楽譜の、その金額等々に関しても、
はい、
欲しいですみたいなことを仮にうままさんが言ったんだとしたら、まあそこの金額を設定するのは、どういうその中であろうとも、それを作った人側に、まあ、 決める権利はあるのかなと思っちゃう。
なるほどね。
うん。
まあちょっとその話で言うと、その投稿者さんは、自分から売り出していたって話だったんで。
あ、なるほどね。そこはやっぱ違う、う
ん。まあでもその裏にはね、僕が書いてないんだけど、他の人からやっぱりリクエストで絶対、ツイッターの DM とかで、買うから、売ってくださいとかっていう声が何件かあったんだと思いますよ。
なるほど、
ね。まあ、今から思うとね。当時は、俺は頼んだ記憶がないんだが、急に1000円で売るぜとか言われると、それと違うんじゃないのっていうふうに結構僕、直接やりとりしたぜって、
ね。まあ、唐突感もあるしと。
唐突感はあって。だからその話の一つ、距離感があったのってそこだろうね。頼む、頼まない。
もしかしたら、その馬場さんとのやりとりの中、まあやりとりをしたかどうかわからないけど、1000円ですよって言われた時に、1000円で販売することにしたんだみたいなことを向こうに言った時に、いや、実は他の人がこういう理由で欲しいって言ってきたんで、まあ金額的には1000円でとかね、2000円に設定させてもらって、まあ今の現時点だとちょっと誰かに値引いて販売するっていうのが、ちょっと難しいので、今回に関してはちょっと2000円っていう価格を付けさせてもらいましたみたいな説明があったら、まあそこは、まあそういうことならって納得できたのかもしれないしね。
うん。まあ何せよ、そういったコミュニケーションをね、
うん。
まあしっかりお互いできてればいいのかなとは思いますけど、
うん。
まあでも、そうですね、受け側としての気持ちって言った意味では、全面的に肯定しますわ。
うん、
その、ホネストさんの言ってる話では何一つ間違いないんで。
うん。
うん。あと、まあ、それ、そういうふうに言っておかないと、どんどん、こう、引き受けちゃうと、
そう。
まあ、自分の生活が苦しくなったりっていうのもあるから、
まあ、そう
ね。まあ、もちろん、その、ね、第三者的には価格を設定しないと、どんどん安くなっちゃうとか、その辺の、他の人に迷惑かけちゃうっていう、大きなね、話もあるけれども、
うん。
まあ自分の話としても、まあそこはすごく納得できるとは思いますと。
うん。
そうだね。僕はだからそういう、なんか、いや、友達価格にしてよ、みたいに言ってくる人は、もう、自分から距離を置くようにしてるので。
うん。
まあ、それぐらいのことだと。
そうですね。この、カブさんにしても、ホネストさんにしても、その、ある種何か作ることができるよっていう、物同士のやりとりはそういうのがやっぱり往々にありがちですね。
まあそうだね。
そう、作り合ったりするじゃないですか。うん、ちょっとこれなんか作ろうみたいな。そう、だから一切何も作らない人同士のやりとりでこういうトラブルが起きるから、
ね、
今の話をぜひ参考にしてもらって、
うん、
例えば
女性で言うとよくさ、料理とかね、よくすると思うんですよ。
はいはいはいはい、
これもまた自分から作るのか、頼まれてリクエストされてケーキ今度食べたいから、ぜひ家にも作ってきてよとかいうのとのやりとりでの金銭的な問題、う
ん、
これもね、本人もそれで嬉しいっていう気持ちもある反面ですごく一日作業かかって持っていくわけだからっていうのもあるから、どっち発信で結局そのお互い何を期待してるのかっていうのを考えた上で、
まあそうだね、
判断した方がいいと思います。
何かをこう生み出さない人って人の能力を過小評価しすぎなとこあるよと思ってんのよ。
あ、だからそれ結局あれなんだよね。価値が何かというのを理解しないんでしょ？
そうそう。だから、例えば、翻訳とかさ、あるじゃん。なんか、日本語をちょっと海外用にしなきゃいけないんで、これちょっと翻訳してくれないとか、
うん、
私が書いた英語ちょっとこれ合ってるかとか見てくんないみたいなのを、結構、なんか、口頭でポロッと、ちょっとお願いぐらいの軽いノリでお願いしてるのを何回か見たことがあって、僕は。なんかお前それ、絶対あかんぞっていうふうに思ってんのよ。
うん、
人のその、
ね、
そう、翻訳をするっていう能力は僕はすごい能力だと思ってるから、それをなんかお前簡単になんか、ちょっとやっといてぐらいのテンションで言ってるのって、絶対ダメだと思うなっていうのは思ってたりするからね。難しいよね。
難しい。これいろんなとこであるんですわ。ギブアンドテイクだぞって僕は思ってますけど。
あ、そう、まあね。
あとは、そうだ、その、手伝わされた側の人が、ぜひこの人を手伝ったことが自分の実績になるとか、
あ、そうね。
そっちの見えない何かだったら全然いいと思いますよ。
見えない対価が支払われてるんだったら、で、その二人が納得してるんだったらいいのよ。
うん。
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 まあその辺が難しいよね、やっぱり。
難しい。前
やった時はね、
勘違いしてる人も多いからね。
うん、そうそう。だから、ものすごい、例えば僕がね、タモリさんに、極論だけど、なんか動画の制作をお願いされました。 ちょっとこれ作って、ちょっと発表したいから、ちょっと作ってくんないって言われたら、多分お金は取らないもん、絶対。
まあね。まあね。もうそのプロモーション、
そうそう、
自分自身のプロモーションになるからね。
そう。そういうところをね、その線引き、お前も結局金取らんのかいみたいなこと言われる可能性もあるけど。
いや、そこはもう自分のメリットでメリットでの駆け引きでお互い行きましょうと。
そうなんですよ。自分のやっぱり中に対価っていうのは人それぞれあるわけですから、お願いする側の人から、それは言っちゃやっぱりダメなんだなっていうふうには思うけどね。
まあ、ぜひね、まあ、結構材料費とか、時間がかかるものをお願いするのはちょっと注意してほしいって思いながらも。
そうだね。
まあ、仲いい人同士で、じゃあ、常にね、いくらでやりますってやりとりが、すごく大事かっていうと別にそうでもないから、その、信頼性、信頼と、お金の、この辺の、ものすごく難しい部分は、
そうだね。
お互いのコミュニケーション力をフルに、使えて。ま
あ、そうだね。だから、どれだけコミュニケーションが、深いかということで、やっぱある程度ね、柔軟に決まってくる話であって、その、赤の他人から急に頼まれてお友達かかぐっていうのは、まあ、そもそもありえないよっていう
話、ね。ありえない。友達じゃねえぞっていう話だからね。はい、うん。この2本でなんか本編いける？
いけるね。いけるっていうか、すごい考えさせられる。話が多いです。一個だけ、なんだっけ、フラッシュバックの件も触れておこうっていう。まあ、触れるっていうか、まあ、これ、まあ、ね、あるよねって話をしたよっていうことですから。
ある
あ
る
うん、まあ、リスナーさんもあるんだなと。
うん、
これさ、やっぱり寝る前にさ、これで考えるともう手汗がすごくなるくらい僕、
わかる。
なるときあるから。
これ俺何個もあんのよ、人生で。
だから、
フラッシュバックの門がさ。
だから僕結構寝る前は普通に YouTube とかで全然違う。なんか普通に、なんでしょうね、雑談系の動画とか見てますね。見るっていうかもうその、
それでもあれよ、逆に睡眠負債になってるよ、それ。ちゃんと深く眠れてないから。
いやいや、手汗で書くよりマシでしょ、
ね、あ、そうか、そうか。
まあそっちの方が早く寝れるんだったらまあいいか
もしれない。そうそうそう。
いや、でも確かにフラッシュバックはすごいね、僕はもう過去にいろんな後悔をしてるから。
それで今でも、その、例えばさ、めっちゃ前のもうどうでもいいくらいに、
うん。
中学生とか小学生くらいの時のことまでありますか、うん、でも。
あるある。一個全然普通に言える僕の後悔があるんだけど、うん、これ、はい、もうたまにやっぱりバーンって出てくるんだよ、うん。寝る前とかじゃなくても。うわ、あの時すごいなんで俺こんなことやったんだろうみたいな後悔があって、それ高校の時の、あのね、体育祭の日なんだけど、
うん、
その、普通に天気のいい日でね、ちょっと風が吹いてる、日で、カメラマンさんがいたじゃん。通称ジョナサンって呼ばれる。
あ、ジョナサンね。いたいた。
うん、いたじゃない。
修学旅行とかにもついてきた。
いや、日本人なのよ。日本人のおっさんなのよ。でも自分のことをジョナサンって呼んだ、おっさんがいて、
はい、
そのジョナサンと仲良かったんですよ、僕。
うん。
で、体育祭にもその写真撮りに来てて、あ、ジョナサンいると思って、なんか、他の学年の女の子たちがバーってなんか応援団を見るために並んでる一番端っこにジョナサンがいたから、ちょっといたずらしてあげようと思って、してあげようじゃない、してやろうと思って、
はい
はいはい、
後ろから近づいた瞬間に、俺思いっきりスライディングしたのよ。
あ、ジョナサンに向かって、
ジョナサンに向けて
後ろからスライディング
した。また珍しいことしたね。
おっと、急に。
あれよ、グラウンドよ、普通のグラウンド、
はいはい。
砂のグラウンドで、ジョナサンがいて、ちょっと砂かけてやろうぐらいの感じで、思いっきりスライディングしたの。
今と思えないくらいの運動量ですね。スライディングするっ
ていう。いや、なかなか
ね、そう。
ロックマンみたいに。
普段絶対やんないんだけど。
やんないですよね。
それをやったら、思いのほか、砂を削ってさ、俺の足が。
はい、
あ、
はいはい。
ジョナサンに、ものすごい砂かかった上に、風が吹いてるから、その横に並んでた他の学年の女の子たちまで、みんな砂まみれの。
そんだけスライディングしたんだよ。
そう。いや、その後に、すごい冷たい目線をその女の子たちからと、ジョナサンに、おい、ちょっと何やってんだよって言われて、あの時の効果が未だに拭えないの、俺。
それ何、一人でやったの？
一人やった。
ああ、それは、恥ずかしいね。
そう、まあ、恥ずかしい上に、俺本当に何やってんだろうっていう。
後ろからちょっといたずらしてやろうと思ったのが、
そうそうそう、だから
思いのほか、
そうなのよ。
二次被害が多かった。
ちょっと、ふわってかかるぐらいの感覚だったのよ、俺。 で、おいちょちょいぐらいのもののはずが、ブワッサーって砂煙になって
こう。多分、記憶の中で何重にも思い浮かべてたから、実際そうでもなかったんじゃないかな。
いや、でもすっごい迷惑そうな顔されて、もうそのさ、迷惑そうな顔が脳裏から消せないのよ。じゃあそれを未だにフラッシュバックする
の。今会ってもちょっとあってこう。
そう。
思い出しちゃうと。
だからちょっと風が吹いて砂ぼこりが立つとそれを思い出したもん、もう。うわ、あの時、高校のあの時、体育祭のあの時、みたいな。
それもうだってこれからさ、子供の運動会とかあったらもう毎回思い出
しちゃうの。いや、マジで。ずっと出るよ、もう。
なんだったらやっちゃうかもしれない、
ね。やっちゃうかもしれない。
自分の中に修正があってさ。
だから、あれの記憶をなくすためにはどうしたらいいのかを誰かに教えてほしい。マジで。
そうね。いや、ね、大したことなかったよっていうふうに、
そうね。
僕は思い込むっていうふうにして、うん、まあ、それと同じとは似たような経験あんまりないんですけど、まあ、同様のフラッシュバックは。
僕の前に今目の前に出てきて、いや、ホネスト先輩、あれちょっと、うわって思いましたけど、いや、もう全然大丈夫ですよって言ってくれない限り、俺はもうあの記憶消せないと思う。
自分の中でしか消せ、あのね。
そうそうそうそう。
そうね、
自分の中で完結はもう無理だと思う。
いや、覚えてないと思うけどな、その。
だって15年ぐらい前の話なのよ。
そうですよ。
なのに今俺のフラッシュバックに出てくるわけ。
まあ、そうだね。うん、そうすると少なくともその多分、今、現在、その女の子が大人になった女の子がなんかしら出てき、誰かばったり会って、全然そんな大したことないから気にしないでくださいって言ってくれないと消えないだろうね。
そうそう。そうそう。しかもその女の子が誰かも覚えてないの。誰にかけたのかもわからん。知らないことだからね。そもそも。もうダメだね。もうこれは僕は一生背負ってくフラッシュバックだなと思って
ます。まあまあ、でもまあ、面白いからいいんじゃないですか。
まあね、こういうところで話せるっていう。
言うことによって、ね、消化されていく可能性があるから、
ね。
いや、ある意味いい思い出かもしれないですよ。
うん、後悔ですよね。あれはね。
いや、誰しもありますからね、うん。まあ、そういうフラッシュバックの回みたいなのもあってもいいかもしれないですね。傷を舐め合う回をね。
まだ、あのね、
一番やべえ。あ、で、もう3人で語り合って、一番凍りつかせた人が優勝みたいな。誰得なんだよ。
何にももらえないし、
ね、何にもらえないしね。ただ3人が落ち込むだけとか。
そう。落ち込む。
何の、誰得なんだよ、これみたいな。
取った後またクラッシュバックするからね、多分寝るときに。うん、はい。
まあじゃあそういう回もね、いずれお楽しみにということで、うん、お便り2通紹介しました。
はい、ということで、現時点で40分近い時間が経っておりますけれども、
ね、
この後じゃあ本編、ホネスさん。どういう内容でしょうか。
はい。まあね、もう40分くらい経ってるんで、うん、切り替えようかなと思ったんですけど、もう今日はさらっと終わる、柔らかい話にしようと思います。
はいはい。
今日はですね、この時期に、まあ、合ってるというか、まあ、おそらく皆さんも、まあ、食べたり飲んだりしたことがあるんじゃないかと思われる、桜味。ね。
うん、
その桜味って、で、何なんでしたっけっていう話をちょっとね、3人でしようかなと思います。
わかりました。桜味ね。まあ、わかりますよ、はい。イメージつきますんで。
うん。
はい。じゃあ、その真相にね、入っていきたいと思います。
いやもう前半でちょっと喋りすぎてもう体力がないわ。
二つぐらい喋ってるからね、あの、
そうそうそうそう、
ピエールさん
が喋ってるね。
結構これでもういいんじゃないかくらいの。
そうそう。あともう一つは、あの、僕ちょっと心に傷を負ってることが、あの、本編入る前にちょっと一個言っていいですか、オープニングで言うのを、
はい、よっぽどだね。はい、どうぞ。
レビューをね、最近見たんです。久しぶりに。
ああ、iTunes のね。
うん、うん。
はい。
見た？二人見た？
あ、私は見てますよ。あの、定期的に見てるんで。
ちょっと、あの、最近なんか2個ぐらい書かれたんですよ。
ええ。
おおと思って。まあ、あの、一人はね、高野菜菜師さんっていう、僕もツイッターでフォローさせていただいてる、ポッドキャストやられてる方で。
はい。
まあまあ、星5でね。 いや、面白いですって書いてくれてる。もうありがとうございます。うん、
ありがたいです。
もう、高野菜菜さんありがとうございます。僕実際にお会いしたこともあるんで。
うん。
まずと思ってるんですけど、もう一つなんですよ。もう一つの方がね、前澤社長の会の書かれていて、ドストレートに僕の名前書いて、正直引きましたって書いてあるんですよ。
もう、そいつが引いたならそうなんじゃないですか。
いや、もうだから別にいいんだよ、いいのよ。別に引いてもらっても全然構わないんだけど、なんか、僕、前澤社長の会をやることによって、俺結構いろんなところでえぐられてるのよ、俺。
あ、そうなの。
いや、いろいろこう、ご意見もらうじゃない。
も
う、
なんか。まあ、お便りでもね、ちょっと。
そうそう。ちょっと何なんすかみたいな。
ありましたね。
で、これもう、あれ書いてあるの、もう、多分この人がもう前澤社長のこと嫌いなのよ。それは多分もう文面からわかるの。なぜなら、前澤社長のことを前澤って呼び捨てだからね。
はいはい。
まあでも僕もその人と同じ意見だわ。
まあまあそうそう。だから多分、うままさん側の
嫌いだもんな、
うん、あの意見なんだろうなと思って。
はいはい。
ホネストさんが前澤のやったことに対して、個人のお金だから自由だよねって主張だったんで、正直聞きましたって書いてました。
はいはいはい。
名の知れ渡った会社のトップに個人なんてのはないに等しいですよ。個人の自由ならなぜあの行動であれだけ株価が動くんでしょう。星4ってね。まあ1じゃないだけよかった。
いや、でも星は4だもんね。だから番組に対しては好意的に受け止めていただ
いて。そうそう、番組に対しては好意的なんだけど、いや、ホネスト気持ち悪っていうことなんですよね。まあ、それを、番組で改めて言います。凹んでます。
それって別に、ね、僕だって伝え方がおかしいとかいろいろ反響もらってますからね。
まあまあね。
もっとうまく伝えられたらよかったですね、みたいに言われてますしね。
メールだったらよかった。レビューかい。
ああ、レビューで
残っちゃう。
名指しで。
まあ
いいけど。
このレビューは確か編集ができるはずなので、まあ、もし、あれでしたらね。
いいよ。もう、このままにしといてくれよ。
そうですか。でも、かつてね、編集していただいたこともあるんですよね。
あ、あるある。
うん。
すごい。何回か聞いたら面白かったです。はい、
そうそうそう。そういうのとか
も、書き換えてくれてね、はい。星1だったのが星5ぐらいになってた人もいました、
うん。そうそうそう。そういうのもあります。うん、
あの人は、すごいいい人だな。
まあね。
はい、言っときますよ。これ全部僕の個人的な感想ですからね。はい。
いや、でもまあ、フォローしとくと、こんな1時間とか1時間半くらいの中での、うん、なんか前提ブレブレの討論で、うん、その人何が出るのってやっぱあるので、
まあそうだ、ん。
その一つの行為とか、印象とかいうものに対しての論理でいろいろ話すことはできると思うんですけど、
そうだね。
全部はね、やっぱ話せないんですよ。
なんで、うままさんがフォローしてくれるんだよ。
いや、もうその件はもうさ、すまんわ、マジで。いいトピックじゃなかったかもしれんとは思ったね。
まあまあでも、
ネタが悪い。
議論はね、生みましたし、
うん、
いや、レビュー書いてくれるっていうこと自体はありがたいことですから。
まあそうそう。で、あとやっぱりその、あんまり興味はなかったんだけれども、実際話してみると深い話なんだなっていうのは、後からね、こういう反応を見ながらわかるっていうのは ね、
まあ、
ね。
で、実際取り上げた後に、株価落ちてるしね。
うん、まあそう、落ちてるね。落ちてるし、その後なんかツイッターもやんなくなっちゃった
し。やめたしね。だから、タイミング的にはすごいベストなタイミングだったかもしれない、うん、あれ。
僕はピーク、その、前澤さんに対しての、苛立ちがピークになった時に、その収録がちょうど来たから、
ああ、そう。
もう怒ってしょうがない状況だったのを、必死でこらえてやってたんですけど。
すごいよね。だからその怒りを持ててることがすごいと思う。
その後くらいに、その、やっぱりそうだったっていう風な後押しが来てるから、
うん、
僕の中ではもう満足していて、むしろ、
みんなそう思ったんだ。
いや、そう、飽きちゃってて、もう、名前を見ても反応しないくらいに。
ほら、もうだから、僕たちは先にその位置に行ってたんだと思うわ。
で、逆にこれがもし、前澤さん大成功とか言われて、株価も上がって、ツイッターもブイブイやらってたら、多分僕2、3回、これやってる。
はい。
しつこく。
続編でね。
しつこくやると思う。やっぱりおかしいとか言って。
あれでなんか株価上がると絶対おかしいみたいな。
まあ、絶対おかしいと思いますけど。
まあ、そうね。そうね。はい。はい、ということで、このね、本編をもちまして、レビュー書いていただいてありがとうございましたという話でございましたけど。
はい。
全然関係ないじゃん。
そうね。ちょっと凹んだよって話からちょっと入ったんですけど、今日はもうちょっと切り替えていきましょう。今日はですね、桜味の話なんですよ。ね。
うん。
もう全然違う話になりますけど。
本当に違う話。
うん。
今の時期ですよ、やっぱり。 皆さん、ありませんか？なんか食べませんでしたか？この、最近。桜味のなんとかって、食べてません？お二人。
まあ最近はまだ俺食べてないけど、まあ毎年一回
食べてるとかい
食べる。いや、だいたいわかるよ、桜味って。あのソフトクリームとかも桜味とか出てきたりするし、
ね。そう、あるね。
うん。うん、うまもさんも食べてない。
今年はまだ食べてない。
食べてへんの。
だってまださ、まだ桜咲いてないからね、本番のやつを。
ちょっと先取りすぎなんですよ。
でも、うん、でも桜味のスイーツってもういろいろ出てるんですよ。
はい。
ね、ご存知ないかもしれないけど、まあ、一番有名かどうかわかんないけど、まあ筆頭なのは、スタバですか。ね。スターバックスの桜フラペチーノっていうの毎年出てるんです。
うん。
ここ何年かずっとね。私、毎年その桜フラペチーノ飲んでるんですよ。
はぁ。
まあ、それぐらい桜味って結構好きでね。飲んだりするんですけど。
うん。
あとはまあ、あの、ナナズグリーンティーが桜と餅の金箔ロールケーキ出したりとか、資生堂パーラでも、まあ、春のチーズケーキ、桜味を出したりとかね。まあ、そういういろんな有名どころがですね、この桜味のスイーツっていうのを結構出してるし、まあ、今年はまだね、グリーンティーさんもウママさんも飲んでない、食べてないとおっしゃってますけれども、桜味のものが出てるということはご存知なわけじゃないですか。
うん。
ああ
。うん。何かにつけてくるからね、桜なんとかみたいな。
で、この時期といったらやっぱり、なんか、まあ、桜味のものが定番になってきてる印象があるんですよ。
うん。
で、そこで一つの、まあ疑問をね、感じるところがあるんですけど、そもそも桜味って何の味かって考えたことあります？
ん、なんかあれも俺桜餅の味だなと思ってんだけど。
うん。ああ。ちょっとあれでしょ、しょっぱい感じの。
あ、そうそうそう。桜餅ってあるじゃん、ピンク色のやつで、うん、あの桜の葉っぱかなんか。
おお、
葉っぱごと食うからね、あれね。
あ、そうそうそう。あれ
と。はいはい。
あれの風味がするなって思いつも思いながら。
うん。
うん。
まあ、あの、言ってもらいたいことを言ってもらいたい人に言ってもらったなっていう感じです。
よかった。
あ、そうなん
です。そうなんですよ。
うん。
あれ、よくよく考えると、まあ、桜味と言いつつも、
うん。
まあ、結局桜餅味なんですよね。
うん。
一番近しいのは。だから桜味じゃないんだ。あれもう桜餅味なんですよ。で、桜餅といえばですよ。
はい。
もうこの3人で言ったらやっぱりグリーンティーさんなんですよ、僕の中では。
ほう。
え、なんかピンときてないみたいだけど。
いや、なんで俺なのかね。
いやいや、もうだって、中高の時の、この時期のグリーンティーのお弁当といえば桜餅がついてたイメージなの。
あ、マジで？
食べてたっけね。わかんない。わかんない。覚えてないけど。
え、俺だけ？その印象？
いや、確かに。でも
別のなんかフラッシュバックしてない？
いや、フラッシュバック
してない。弁当に入ってたっけ？
え、入ってたよ。俺だってもらったもん、グリーンティーから。
それ何？だって俺さ、普通に今ね、弁当のどこに入ってたかという想像を巡らしてるんだけど、
うん。
弁当ランチジャーだったじゃないですか、ほとんど。
ランチジャーだね。
ランチジャー。
それと別に入ってたよ。
あ、ランチジャーと別に来てたってこと？
別に入ってた。
あ、じゃあなんか。
なんで俺の方が覚えて
る？あれじゃない？なんか、例えば家とかにさ、お土産でもらったりして、
いや。
で、それを、じゃあグリーンティーこれ持ってきなっつって親が。
あ、まあ、その可能性は。
くっつけて。
ある、
うん。でもどうなんだろう。僕の、完全な、もしかしたら僕の夢かもしれないけど、その時のグリーンティーの会話で、いや、すごいね、グリーンティーんち。桜餅、まあ、季節だから、お母さん、桜餅なんて入れてくれるんだね。いや、いいよ、一個あげるよ、みたいな。この葉っぱ、うちでつけてんだよ、みたいなこと言ってたの。
あー。あのね、確かにね、自作してたような気はする。
そうだよね。
うん、
そう。
桜の葉だけ、じゃあ、その餅に乗せて、みたいな。
そうそうそう。
で、桜餅に巻いて、だから、そこで多分、グリーンティーからもらった葉っぱごと食べてるイメージがすごくあるんだよ。
まあ俺好きだからね、桜餅。
おう、そう、うん、まあそうかとか知らないけど。
まあ、基本和菓子が好きなんですよ。
あ、まあまあそうだね。はい、だから、グリーンティーの家のお弁当が何がすごいって、はい、前も言ったけど、季節のものがちゃんとついてくるんですよ。皆さん、聞いてる皆さん。
今言われても
な、今言われてもどうしようもない。
でも、いや、本当にグリーンティーのお母さんってすごくて、で、その桜餅の葉っぱを自分でつけてるっていう話で僕は衝撃を受けて、それをもらって食べて美味しかったのを覚えてるぐらい印象的だったの。だから僕はグリーンティーイコール、その桜餅だったりするのよ。
イコールになっちゃった。すごい方程式ですけど。
グリーンティーのお弁当イコール、その季節のお菓子みたいになって、はいはいはい、あと、ランチじゃあね。うん。まあ、その桜餅というところが印象的で、まあ結局、そこからじゃないかな。僕、それまであんまり桜味とか桜餅ってあんまり食べたことなかったんだけど。
うん。
多分、グリーンティーがくれたやつぐらいから多分桜の味を覚えてたような、そんな気がしてるんですよ、私。
なるほど。
はい。まあ、それぐらいね、桜とこのグリーンティーの親和性っていうところが僕の中では高かったんですけれども。
うん。
まあ、先ほどグリーンティーさんおっしゃっていただいたように、桜味っていうのは結局桜餅味なんじゃないかというようなところがあるんですが。
うん、はい。
これ実はですね、なんか科学的にというか、ちゃんとそういう成分があるらしくてですね。今日はちょっとその話を紹介して終わっていこうかなと思うんですけど。これ実はですね、まあ、桜餅で使われているこの外側の葉っぱ、この葉っぱって桜の葉を茹でて、まあ、塩漬けしたものなんですけど、
うん
うん。
この桜の葉っぱにはですね、クマリンという成分が多く含まれてるんだそうなんですよ。
また。クマリン。
なんか可愛い名前ですけどね。
クマリンね、うん。で、このクマリンというこの成分自体が、そもそも桜餅の匂いなんだそうなんです。だから、桜味と呼ばれるもののあの香りって、桜の香りというよりも、どちらかというと桜餅の味、あの香りに近いのは、このクマリンという成分を多分入れてるからなんです。
なるほどね。
だから皆さんぜひ、まあ、なかなか難しいかもしれないけど、桜の花見行った時に、桜の花びらではなく、葉っぱの匂いを嗅いでもらうと、あ、桜の香りかも、っていう風に思うかもしれないです。だから今年ぜひね、うん、桜咲いたらぜひ葉っぱの方も匂っていただきたいなと思いますけど。
うん。
で、これ、実は、まあ、そのクマリンという成分は、まあ、普通でもある程度匂いはするのかもしれないけど、これ塩漬けをした時に、実はこの葉っぱの中でですね、クマリン酸配糖体という糖と結合した状態になるんだそうで。
うん。
で、その塩漬けをすることによって、初めてあんなだけ強烈な、その匂いが出てくるんだそうなんですよ。
なるほど。
なので、この今世の中にある桜味のものっていうのは、結論、桜の葉を塩漬けにした味というのが正解だったということらしいんですけども。
まあ結構塩にね、いただいてる部分多いかなって。
あ、まあまあそうだね。
桜餅ってしょっぱいイメージがあった
の、うん、ちょっとね、う
ん、
外側ね、
うん、桜味ってさ、やっぱり飲んだり食べたりすると甘さだけじゃなくてやっぱりちょっとしょっぱい感じするもんね。
うん、
うん、
だからもうその桜の葉っぱに今世の中に出てるこの桜味というものが、まあ脈々と受け付けられていたという、まあ、そんなお話なんですけどね。
あれみたいです。かき氷のシロップみたいな話ですよね。
あ、まあまあ、そう。
あれも同じ味なんだけど、色だけ変えてさ、
うん。
うどん味とかさ、いちご味とかなんか。
あ、まあまあ、そうだね。
あれそうなんだ。同じ味なの、あれ。
同じ味って。
あれ同じ味らしい。
あ、知らなかった。
いちごとかね。シロップ。
結局甘いし、冷たいから味の区別つかないっていうね。
ああ、うん。なるほどね。
まあまあ、なので、まあ、桜味好きだっていう人はね、このクマリンという名前ね、覚えて帰っていただきたいなと思いますけども。
いつ使うんだっていう知識なんですけど、ね。
これただね、気をつけなきゃいけないことがあるんですよ。このクマリンというもの、実は、いろいろ調べていくと、毒素があるとかね。そんなことが書かれたりするんです。だから、実は大量摂取しちゃダメだよ、みたいなところの、話があるんですけど、
うん、
これ、あの、クマリンの食品添加物の使用が日本では禁止されてるんですって、そもそも。
ほう。
で、クマリンは血栓防止薬などの医薬品にも一応含まれていて、だいたいその保有量っていうのが4ミリグラム、1日4ミリグラムぐらいみたいな。
うん。
まあそういう基準があるんですよ。
うん。
で、その基準の中で、そのクマリン摂取する分には、まあ問題ないんですけども、このクマリンというものを過剰摂取すると、肝臓に悪影響を及ぼす恐れがあるものらしいんですね。
うん。
なので、この、クマリンが、まあ、桜の味のものが好きすぎて、ものすごくいっぱい食べちゃうと、まあ、ちょっと危険かもね、みたいなことが、世の中では言われてるんですが、うん、まあまあ言っても、一枚の葉っぱに、それほど多く含まれてるわけではないので、まあ、ものすごく大量に食べない限りは大丈夫です、ということは言われてるんだそうですけども。
まあ、毒だっちの味打ちしたね。
うん、いや、もう毒らしいんですよ。うん、まあ、毒っていうか、あの、日本では一応規制の対象になってる。
まあそういうことだね。まあでもどんなもんでも大量に食べたら毒ですからね。
うん、そう。むしゃむしゃ大量に食べるかって言われると。
まあね。
うん、しかもそれ一種類。うん。
ね、
まあ。なかなかないとは思いますが。まあただまあ何にせよね、食べ過ぎは注意しようっていうことですよ。うん、
まあそうですね。
桜餅だけめちゃくちゃ食べても糖分取りすぎになりますしね。
そうだね。
高カロリーですからね。
使ってるとそっちが早く来そうだよね。
うん、まあね、うん、肝臓云々より前に、まず脂肪肝で引っかかりそうですけどね。
そうね。だから桜の葉っぱだけをバクバク食べる続けるやつがいるとしたら注意しろっていう、それぐらいの話になるから、
ね。そいつはもう、そういうことやってる時点で結構やばいと思います。毒がどうって話以前にね。
そうね。いやでもどうなんだろうね。桜の葉っぱそのまま食ってるやつはやばいやつだけど、桜の葉っぱを塩漬けにしたやつが好きで食べてる人っていないのかな。
まああれだけ食ってそんなにうまいと思うことは俺ないからね。まあ、思わないか。
そうか。桜餅ありきの方
やっぱ。そうそう。やっぱあんこがないとね、餅みたいな。
あ、そう、うん。まあまあそういうね、桜味の話してきましたけど、今日本当にこれ予想外に時間余っちゃう。ほんと中身ない感じになっちゃいましたけどね。まあまあでも、まあ、この桜餅味、まあ桜味以外に、春の時期、なんか、これ食べるものとかってあります？
桜味。
てりたま食べますみたいな。
ああ。
春ならではの食べ物。
春ね、なんだろう。なんか、でも、こういう、あれでしょ、なんちゃら味みたいなやつの話でしょ？
あ、そうそう、なんちゃら味みたいな。
何味があるだろう。
まあまあ、なんか、秋口になると、きなこ味みたいなの増えるじゃん。
うん。
で、夏前ぐらいになると、抹茶味が増えるわけじゃん。まあ、今の時期から抹茶味あんのか、でも。
抹茶味なんか俺、一日食ってるからね。
そう、夏クリーンティーだからね。
いやーまあ確かに春だからっていうのはあんまりないかもしれない。まあ
だから春だからってなんか桜のイメージが本当に僕は強いんですけど、うん、まあ、じゃあその、春に限らず、なんかこういう何々味で好きなものってあります？お二人。まあ抹茶味以外に。
まあ。あ、でも、うん、青じそとか僕好きですけどね。
ああ、青じそね。
青じそね。
あれ、うん、あいつはすごいよ。
青じそってでも、
青じそは、よく、うん、あ季節のものじゃないかもしれないけど、うん、庭によく栽培して、うん、で、ちょっとさ、こう、なんでしょう、刺身とかに添えて、
はいはいはい、
薬味としてね。
そうなんです、うん。そしたらそれを普通に、青じそ普通に醤油つけて食べるだけでも全然美味しいなと思
いました。それはね、うまい。あのね、青じそ6月とか夏にかけて、うちの妻のね、実家の庭にめっちゃ生えてるんですよ。う
んうん、いや、大体庭に生えてるイメージあるね。
それをブワーって、だからもう、あの、刺身とかやろうとしたら庭から取ってくるからね。
すごいね。
いいじゃん。
それぐらい生えてるんですよ。
でももう青じそ僕も好きですわ。
うん、いや、美味しい、
ね。独特の風味がね、うん、いいですよ。
刻んでね、だからあの、餃子とかに入れるとか、
餃子もうまいよね。
うん。
うん。
最近も刻み青じそっていうあのチューブタイプのやつも出てますからね、SB から。
うん、さ、あのさ、青じそもさ、クマリンみたいな成分があるのかね。
ありそうだよね、あれこそ。
まあまああるんじゃない、だから、ね、酵素なんだよね、多分、きっと、青じそも。酵素の一つ香る、まあ。
いわゆるハーブみたいなね。
良くなさそうな気はする。あれは、まあ、確かに。
なんかちょっと苦味あるしね。
あります。
まあそう、青じそね。
青じそ味のお菓子とかってあるかね。あんまり見ない。
青じそ味はないんじゃない？
あんまないよね。青じそ風味のなんかがついてるやつはあるかもしれんけど、あんまり。
でもまあ、食事系が多い印象あるけどね。
まあそうだね。
あれ、明らかにいろんなところに生えすぎてるせいで、価値が低いって思われちゃってるんですけど、うん、高級食材って言われてもうなずけるんですよね。
あ、まあね。
ああ、確かにそれだけの、なんとなく風味を、醸し出して
る。まあ、確かにちょっと、おしゃれな感じは、ね、
うん、
あるよね。
みたいな感じはある。うん、あと何かな、なんかまあ秋で言ったら焼き芋味とかね、多いけどね。
焼き芋とか栗とか。
栗ね。栗多いね。
で春はなんだろう、いちご味とかはね、よく見るけどね。
ああ、いちごか。うん、まあいちごは別に普通に食えるから。毒素も何にもないんだろうけど。
いちご、
うん。馬場さんなんか好きな味、まあまあ、その、青じそなんでしょうけど、なんかスイーツ系とか食べないんですか？
スイーツはほとんど食べないですね。
あ、食べないんだ。
うん、完食まずしないんですよ。
あ
れじゃないですか、もう、皆さん知っての通り結構アル中な部分が、ね、残念ながら、ある
っていうのか、ね。知っての通りかどうかわかんないけどね。
あんまり、あの、お酒好きな人って、甘いものあんまり摂取しない。
食べないって言って
た、ね。なるほど。
ってなってくると、そうだしね。
いや、確かにお酒好きっていう意味だと、青じそはぴったりくるね。なんか
ぴったりくるし、
まあね、
この時期の思い出をさ、ホネスさんにさっき聞かれた時に、うん、春の思い出を手繰り寄せたら全部酒飲んでる思い出だったんですよ。
あれでしょ、別に春に限らないでしょ。
とりわけやっぱ春は外で飲んでる。
花見とかも多いから、ね、
そ
うだ、まあ、
そうか。外に出れるようになるからか、うん。
ちょうどこの中目黒とかのこの辺ってすごくさ、桜が有名、有名っていうかすごく人がもう、人だかりというか、
うんうん。
で、露店みたいなところでお酒もめっちゃ高いんですけど、ついつい買いながら、
そうだね。
なんか、複数でなんか歩きながら飲むみたいな記憶があるんですよね。
お酒の話でいくと僕、昔、馬場さんと二人でなんか日本酒のうまい店に連れてってもらった記憶があるんですけど。
それいつ頃だよ。
ありましたっけ、その
大学の頃だと思う。
うん。それじゃあ馬場さんの家の方面ってこと？
いや、ちょっと、店はね、覚えてないんだけど。
うん。
あるかもしれないですね。
うん。
ただ、まあ、ちょっと待って。いや大学時代と社会人の1、2年目くらいまではあんまり僕飲んでなかったんで。
あ、ほ
んと？うん。あの、要はその、常用しないというかね、その毎日っていうことじゃなくて。
たしなむ程度ってこと？
そうです。飲み会という時に行くんですけど。
どの口が言うと、たしなむ程度で。学生でたしなむ程度ってすごい、
ね、
飲み切った人の感じだけどね。まあそうですか。なるほどね。まあでも、グリーンティーさんは和菓子が好きなのはね、結婚式の、あれ、和菓子でしたもんね。
ああ、そうね。確かにね。まあ基本的には、あの、和菓子以外も全部和でしてたから
ね。あ、そうだね、うん。オール和だったもんね。
まあそれはそういうふうにしたんだね。うん。
いや、まあまあ、そういうことでね。あの、無理やり話引き伸ばした感ありますけど。まあ今日は、まあまあ桜味ってどんな味なのかって僕自身が、まあ興味あったので、今日はちょっといろいろ調べて、はい、まあお話しさせていただいたんですけれども、ぜひ皆さんもですね、この桜味というのを見つけて、あ、ちょっと美味しいなと思ったら、今日お話しした、ね、くまり、ちょっと思い出していただければなというふうに思いますし、なんか友達と喋ってて、桜味美味しいね、みたいなこと言ったら、雑談でね、ちょっと話してみればいいんじゃないかなというふうに思いまして。
は
い、
広がるかどうかはさておき。
まあね、そうそうそう。あ、そうなんだって多分終わると思いますけど、桜地って、くまりの味なんだよってね、言って いただけたらなというふうに思いまして、今日の桜味の話終わらせていただきます。
はい、ありがとうございました。はい、ということで今日エンディングになりますけれども、今日はどちらかというと本編よりも前半のオープニングの方が長かったというね、そういう回
の、ね、本編もクマリンの話だけだったから、
ね、そうですね、桜味の話。まあでも今日、まあ、
その時言いたい話をするっていう、うん、意味ではね、井戸端感があって、あ、そうそうみたいな、
うん、
こういうのでいいんだよと。
あ、そうですね、うん、確かに。
ことじゃないかな。
すげえフォローされてる
よ。いや、常に僕あれなんですよ。基本的に全て肯定していくというか、
うん、
プラス思考すぎるんですよね、最近ね。
まあいいんじゃないですか。
そうか、
プラス思考、うん、プラス思考ですよ。
うん、そうかな。
まあ、大きく分けると前半は、ピエール・タキさんの話があり、そして、
そうね、
あれですね、価格についてね、どういう感じでホネスさんは決めているのかとか、お便りを中心にね、話をしたりですね。で、フラッシュバックをちょっと話をしてということで、最後に桜味の話となりましたけど、まあ味の話って、そうですね、あまりこういうフレーバー系の味の話ってあんまりこれまでしてこなかったと思うので、まあよくよく考えるとこの味って何味なのっていうのは結構他にもありそうだなと思いました。ね。まあ僕昔からブルーハワイとかやかき氷のシロップみたいな何味か全くわかんないんですけどもね。
あるある。うん、何味かわかんないですね。
そうそうそう。そういうの結構あると思ってて。まあちょっと今日はまあ思いつかなかったんですけど、そういうのって多分ね、ガムとか、駄菓子系のね、やつとかで何味とかよく見てみると、なんだこれってのは結構あるんじゃないかなと。うん、まあなので、それをまたね、取り上げてみるっていう回があっても面白いかなというふうにはちょっと思いました。
うん、
まあ、それ以外にも今日、うままさんのね、青じその話とかも結構面白かったんで、なんか、やっぱこう、味に関する話って意外と、扱い方難しいんだけど、ちょっと掘っていくと、意外とディープな世界が広がるんじゃないかなと。
そうですね。あんまり、そんな感じが。日常ではまあ話さないですからね。
そうだね。
単純に美味しいか美味しくないかとか、うんうん、好きとか嫌いくらいしか言わないので、もう少し深掘って、
う
ん、
そうですね。
クマリンがどうとかって、そこまで深掘っていくと、まぁ、ちょっとね、気持ち悪がられるのか、なんかそう。
そうね。すごく大体気持ち悪がられるもんね。
まあでも普段ね、普段普通に会社とかで同僚と話すのにはちょっと気持ち悪い話でも、まあかけらじはちょっとそこも踏み込んでいける場ではあるんで、まあ、試してみるのもね、一つ手かなと思います。はい。ということで、今日の内容について、駆け上がりラジオでは皆様からのお便りを募集しています。ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りください。ツイッターはかけらじ、イメールはかけらじアットマーク、gmail.com です。お便りフォームは駆け上がりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクをしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にお送りください。はい、ということでね。3月20日ですか。そうするともうあれですね、東京はそろそろ桜が咲くとかいうね、話が出てますけれども。
そう、ちらほらね。
もう、そう、この収録の週くらいにもうね、行ってんじゃないですか。
じゃあまた、皆さん桜味で、お花見を楽しんでください。
思い出してね。熊
里を
ね。
熊里を思い出してください。
そうね。ということで、お送りします。私、グリーンティーと、
うままと、
熊里でございました。
さあ皆さん、来週も、来週次回もお楽しみに。